はい、ありがとうございます。では、第2章に入っていきたいなと思います。第2章は自分の魅力に気づくです。僕お仕事とは、自分らしい方法で人を幸せにすることがお仕事だと思うのね、
うんうん、
するとその幸せにした分だけお金いただけると思っていて、自分らしくないと続かないじゃない、
うんうん、
大変じゃない、
うんうん、
例えば僕歌を歌うのがあんま好きじゃないんですよ。得意でもないんですよ、
うん、
けど僕が歌を歌うことを仕事にしたらきっと誰も喜ばないむしろ迷惑って思われると思うんですよね、
うんうん、
なので、自分らしい方法、自分らしくあるってことが結構大事だなと思っていまして、
うん、
で第2章はその自分らしいってこと、何がじゃあ自分らしいのかっていうのを、ね、一緒に探していきたいなと思います。自分らしいって結構なんか曖昧な言葉でよく分かんないと思うので、
うん、
その曖昧な部分をね一緒に見つけていきたいなと思っています。前にあのニューヨークに旅したことがあるんですよ、
はい、
ニューヨークなんかすごくこう好きで、
うんうん、
なんか最先端で、うん、クリエイティブな感じがしておしゃれで、まあ、いろんな人がいらっしゃって、
うん、
ここすごく刺激的なのね、
うん、
ニューヨークに行くと何か仕事をしたくてしょうがなくなる、何か生み出したくなるのね、
うんうん、
がニューヨークのすごくいいとこだなと思って、うん、逆にミクロネシア連邦に見たことあるんですよ。ミクロネシア連邦はね、はいはい、無人島なんですけど、
はい、
何もない、
うん、
あの何もないってね、電気すらない水道もないみたいな、雨水ためてそれをコーヒー沸かして飲めますみたいな感じのとこで、もちろん携帯も通じないしインターネットも通じないみたいなとこなんですけど、うん、そこもそこでなんか何もないことがすごく豊かで幸せだなと思っていい一日を過ごして、
うん
うん、すごくゆったりしてるのがいいなと思ったんですよね、
うん、
それをちゃんとお互いが活かせた方がいいじゃない、うん、なんかミクロネシア連邦が刺激的なことを売りにしてもうまくいかないと思うんですよ、
うんうんうん、
ミクロネシア連邦けどね、なんかニューヨークを目指しがちだと思うんだけど、
うんうん、
そうじゃなくって自分の持ってる魅力を最大限に活かすってことを考えた方がより魅力的に、ね、なっていくんじゃないかなと思うので、
うんうん、
自分の中にどんな要素があるのかを、ね、たくさん知っていってそれを生かすってことを、ね、考えていきたいなと思います、
うんうん、
はい、初めの質問は好きなもの、好きなこと、好きな行動は何ですかということで、好き、あなたの好きをたくさん書き出してほしいんです、
うん、
なぜかというと例えば子供が夜中までゲームしてるじゃん、
うんうん、
頑張ってるねとあんま言わないでしょ
そうですね、う
ん、けど仕事もゲームもそんなに対して変わらないと思うの、
うんうん、
課題があってそれを一生懸命チャレンジし、うん、ダメだったら誰かに聞くとか、うん、参考書を見るとかしてなんとか解決策を探し、うん、もう一回チャレンジし、
うん、
でダメだったらまた方法を考え、うん、で仕事と何も変わらないじゃん、
うん、
けどゲームは楽しい、
うん、
仕事は辛いってなったら、なぜ辛いかっていうとそこに楽しさがないからだよね、
うんうん、
それは好きじゃないからだと思うんですよ、
うん、
なので仕事は好きなことを仕事にするのがもうすごくいいなと思っていて、
うん、
むしプラス、好きな要素を仕事に入れる、
うん、
どちらかがいいなと思うんですけど、
うん、
好きなこと自体を仕事にするか好きなことの要素を仕事の中に入れるか、
うん、
どちらかをね考えていただきたいなと思うので、まずは好きってことを、ね、たくさん書き出してみてもらえるといいなと思います。楽しんでるってことは、例えば僕はすごくその好きな仕事をしていて、
うん、
そうじゃない人はもう一人でライバルがいたとして、その人はやややってるとすると、まあ、多分僕には勝てないよね、
うんうん、
僕も好きでやってたらさ、
うん、
ずっとやってると思うし
そうですよ、ね、
うん、ずっと研究すると思うし、
うん、
なんかそんな仕事をしかもさ、楽しんでるってエネルギーってお客さんに伝わると思うので、
うんうん、
この人楽しそうだなっていうのをね伝わっていくためにも好きなことを仕事にするのがいいんじゃないかなと思います、
うん、
はい、2つ目は得意なことは何ですか、得意なことやよく褒められることは何ですか。好きなだけでも仕事にはならないじゃない、
うんうん、
イノ君なんか好きなことありますか。
好きなことです。漫画読む。漫画好きです、
はい、漫画読むはけど仕事にならないよね、
う
ん、
そうですね
得意じゃないから、
うんうん、
もし漫画描くのが得意だったら仕事になってたかもしれないですよね、
うんうん、
ストーリー考えるのは得意とかね、
うんうん、
まあ、その好きで得意ってことを仕事にするのがいいなと思うので、
うんうん、
うん、得意をね見つけていきたいなと思うんですけど、
うん、
得意って、まあ、意外と自分では分かんないんですよ。
うん、
魚って、うん、自分が泳ぐのが上手だと多分認識してないでしょ
それが当たり前ですから
当たり前すぎて、
うんうん、
鳥も俺飛べるんだぜとは思ってないと思うの、
うんうん、
そのできない人がいて初めてできるっていう状態だと思うので、うんうん、自分一人ではなかなか分かんないと思うんだよね、うんうん、お互いのできない人にできているものを提供するって考えれば、うんうん、できてない人と比較がいるからこそ成り立つわけで、うん、周りの人からね、あの比較するというか、うん、周りの人に言われないと本当に得意なことは見つからないと思うので、うんうん、周りの人に聞いてみることもいいし、うん、よく褒められることはそういうことだと思うので、うんうん、周りの人からどんなことで褒められるかなってことをね、少し考えてみていただけると自分の得意なことがたくさん見つかるんじゃないかなと思います。
なるほど、はい、
この好きも得意もどうやってそれを仕事に生かすかなってことをね、考えていただけるといいかなと思います、うん、お客さんで何かいらっしゃってもう、ね、人の話聞いてるのが大好きなのっていうね、うんうん、人がいて、うんうん、その人はマッサージの店してるんですけど、うんうん、60分のマッサージする前に30分お話を聞く時間があるっていうねすごくこうまあ、どっちかとカウンセリングに近いようなマッサージをされていて、うんうん、そこにはね話を聞いてほしいなってお客さんがたくさん集まるの、うんうん、すごくいいなと思うんですよね、うんうん、で英語が好きな、ね、友達もいて、その人は六本木で日本に住んでいる六本木って外人さんがたくさんいらっしゃるんだけど、うん、そういう人向けにねエステをやってる人もいて、なんかそういうふうに自分の得意なことをで好きなことを仕事に生かすといいなと思います、うんうん、3つ目は他のお店と比べた時あなたの特徴は何ですか。他のお店と比べた時にあなたの特徴は何ですか、うん、よく短所とか長所とかって言うんだけど、うん、短所も長所も一緒で特徴だと思うのね、うん、例えば僕大雑把なんですよ、
はい、
性格的に、
はい、
細かいことが苦手なんですけど、うん、それは逆からすると、まあ、もしかするとおおらかっていう面があるかもしれないです、
うんうん、
けど僕の中にある特徴は細かいことにとらわれないっていう事実があるだけで、
うんうん、
それがよく言えばおおらかだし悪く言えば大雑把なだけだと思うのね、
うんうん、
お店もそうだと思ってて、例えばそうだな、駅から遠いは、うん、っていう事実があれば、それはもしかすると、うん、駅から歩くのに時間がかかるっていう短所にもなるかもしれないし、うんうん、周りが静かっていう長所になるかもしれないじゃない、
うんうん
うん、なのでその短所とか長所とかっていう考え方ではなくって、うん、自分の特徴を長所にするにはどうすればいいだろうって考えてほしい
ですよね、うんうん
うん、この、3つ目と4つ目の質問は、逆に相手の方が優れていることは何ですかって質問なのね、自分の短所を見つけましょうって質問なんだけど、
うんうん、
両方とも、うん、その見つかった短所や長所をいい方に生かすにはどうすればいいかっていうふうにね考えてもらえるといいかなと思います。特徴を長所だと思えるようなお店作りをするのがいいし、
うんうん、
駅から遠いんだったら静かな感性な隠れ家的雰囲気なんですよって言う方がいいじゃない、
うんうん、
しそれがいいなと思ってくださるお客さんとお付き合いすればいいと思うので、
うんうん
うん、自分の特徴を長所で活かせれるような人もしくは長所と活かせれるようなお店作りをねしていただきたいなと思います、うん、お店が狭いっていうのもなんか短所かもしれないけど、もしかするとすごくアットホームな雰囲気を作れるっていう風に変えれる変換することもできるので、
うんうん、
長所と短所を見つけてより磨いていくってことをね考えてみてもらえるといいかなと思います。
はい、
はい、5番目なんですが、5番目の質問は、ちょっとお客さんに聞いてみてほしいことがあって、
うんうん、
自分の姿って鏡がないと分かんないじゃない、
うんうん、
って同じように自分たちの特徴も自分たちはなかなか分からないと思う、
うん、なるほど、
うん、さっきの鳥の話じゃないけど、
うん、
周りの人から聞かれるとあ、俺って飛べるんだか分かると思うので、
うんうん、
5番目は周りの人に聞いてみてほしいんですけど、
はい、
まずお客さんとか友達とかね、自分のこと自分のお店をよく知ってる人に聞いてほしいのが、一つは当店のいいところはどこですか、
うんうん、
当店のいいところはどこですか。僕コンサルさせていただくお店では必ずアンケートを取らせてもらうんですけど、うん、お客さんに帰り際に私たちのいいとこってどこですかね、ちょっと一言聞いていただけると、うん、こういうとこだよって教えてくれると思うので、うん、それをね聞いてみてください。二つ目は私たちを表すキーワードがあるとすれば三つ挙げてみてほしいんですけど、
うんうん、
私たちのお店を表すキーワードを三つ挙げてみてください、
うん、
これもね結構面白い答えが返ってくるので、
うん、
聞いてみてほしいなと思うんです、
う
例えば癒されるとか、刺激的とか、まあ、いろんな答えが返ってくると思うので、私たちを表すキーワードを3つ教えてくださいね。この2つの質問をできるだけ多くのお客さんにしてみていただけると、自分の気づかない自分の姿に、ね、気づけるんじゃないかなと思います。
これってそのアンケート用紙みたいなのに書いてもらう、
アンケート用紙みたいなものに書いてもらってもいいし、帰り際にちょっとこうカウンセリングが終わった、カウンセリングというか何ていうのか、サービスが終わった後にちょっとお話しする時間があれば、その中でこう口頭で聞いていただいて自分でメモしておいてもいいし、できればその言葉を正確に記録したいので書いていただく方がいいかもしれないですね。自分で後でまとめて書いておこうと思うと自分の言葉になっちゃうので、できればお客さんに書いてもらう方がいいかなと思います。それをね見ていくと、書いていただいた答えを見ていくと2つあると思うの、反応が、1つは嬉しい、そうだよね、分かってる分かってるみたいな、自分たちが癒しを提供していると思っていて、癒されますって書いてあったら、ああそうそう分かってるねと思うの、これ嬉しい単純に、でもう一つは癒されますって書いてあって、自分たちは癒そうと思っていないのに癒されますって書いてある時に、あら意外って思うと思うの、あそうなんだと思うと思うのね、そこが結構大事で、その意外なことを受け入れるのか受け入れないのか、ってことをじっくり考えてほしいなと思うんですよ。受け入れない、意外だなと思ったってことは鏡に映ってる自分じゃね、今まで気づかなかった自分だと思うので、けど間違いなくそれも特徴だと思うんですよ、それをちゃんと自分で受け入れて、そういうふうに見えてるんだな、そういうことを提供してるんだなっていうふうに知る、ということも大事だし、いやこれはやっぱりしたくないからやめようっていうのもいいかもしれないし、その意外だなと思うものをどう割り振っていくかってことはしっかりみんなでね、自分自身でも考えていただけるといいかなと思います。6個目なんですが、6個目は小さな自慢や誇りに思っていることは何ですか。小さな自慢や誇りに思っていることは何ですか。インド君のこれまで生きてきた中で、ちょっと自慢できると思っていることって何かありますか。
自慢ですか、でも他の人がやってないよ、例えば1年間、あの東南アジアをバックパッカーで旅してた、
面白いね、それは自慢、まああんまりけどやってる人はいないよね、
そうですね、
としたらそれをこれからバックパッカーするっていう人にそのやり方を教えますねとか、こういうところに気をつけた方がいいですよとか、荷物はこれぐらいで足りるよとか、これはなくてもいいけどこれはあった方がいいかもねみたいなのを教えてあげたりとか、ってことはできるよね。
あ、確かにできます。
なんかそういうのが自然だなと思うの、例えば昔から痩せてて綺麗な人がもう何もしなくても痩せてる人っているじゃない、普段から痩せてる人ね、が痩せる方法を教えますねって言ってもあまり説得力がない気がする、そう普段からそうじゃないってなるから、じゃなくって昔はちょっと太ってたんだけど、今痩せましたっていう人が、痩せる方法を教えますねだと知りたいと思うじゃん、そういう方がいいなと思っていて、なんか自分がこう経験してきたこととか自慢に思っていることとか誇りに思っていることをお客さんに伝えてあげると、それは大きな魅力になるんじゃないかなと思うんですね、なので、自分が本当に小さくていいので、小さな自慢や誇りに思っていることを書き出してみてください。僕もそうなんだけど、今でにこの話をするとすごくね、意外だって言われるんだけど、まあ、けど僕のことをよく知ってる人はそうでもないかもだけど、人見知りなんですよ。そう思わないでしょ。
そんな思わない
です。思わないでしょ。人見知りで立食パーティーとか本当に行きたくない、講演会とかをすごくたくさんさせていただくので、懇親会とかあるんですけど、苦手なんですよ。懇親会に行かせていただくと、まず間違いなく真ん中に座ってくださいって言われて、先生っていう扱いをされるのは非常に苦手で、できれば隅っこも見たいんですよ。立食パーティーもできる限り隅っこ見たいだけど、なので昔集客って本当に苦手で、買ってねって言えなかったのね、じゃあけど買ってねって言えないと売れないじゃない、どうしたもんだろうなってすごく考えて、買ってって言わなくても売れるにはどうすればいいだろうって考えたの、 で今のこの集客の考え方が出来上がったんですよ、
うんうんうん、
なので自分がもしかしたら苦手だなとかコンプレックスに思ってることとかを乗り越えた経験があればさすごくいい魅力になると思うので。
なるほど。
その経験あります？なんか
そのコンプレックスを乗り越えて、
とか苦手だなと思ったことを乗り越えた経験、
細かいことはいっぱいはあると思いますけど、それがシンセさんみたいに大きい仕事になってるっていうのは今のところはないかも、
だけど見つかるかもしれないね、それをずっと深めていくと、僕はそこがどうしてもやりたかったから深めていったのかもしれないと思うので、自慢に思ってることとか逆にコンプレックスだったこととかに目を向けてみるのがすごくいいんじゃないかなと思います、
はい、なるほど。
最後7番目なんだけども、最後の7番目は自分の特徴を知ろうということで、ここまでの段階で好きなこととか得意なこととか長所や短所やみんなから見た目こんな風に見えてるよとか自慢できることとかコンプレックスなこととかを書き出してきたので、その答えをざーっと全部見返してほしいんです、その中から自分が大切にしたいなと思う自分の特徴を10個ぐらい書き出してみてください、例えばおおらかであることとか、きめ細やかであることとか、いつも笑顔でいることとか、いろんな答えがあると思うんだけども、できれば10個ぐらい自分の特徴をね書き出しておいていただけるといいかなと思います。
ちなみにこれ、その今までの話の中だと、その自分の特徴とお店の特徴で、まあ2種類あったじゃないですか、なんでそのそれぞれで10個ずつ書き出した方がいい？
そうだね、それぞれ、ここのとこの質問は、店としての答え、1人やってる方はおそらく店イコール自分なので、一つになってくるかなと思うんですけど、スタッフがいる方は、人の部分とお店の部分とそれぞれ答えを書いていくのがいいかなと思いますね、はじめの好きなとことか得意なことはみんなの好きなこととか得意なことを持ち寄るとお店の好きなことや得意なことになると思うし、長所短所は人それぞれの長所短所があると思うし、お店としての長所や短所もあると思うので、両方に書き出していただけるといいかなと思いますね、特徴を出すことが僕何よりもお店をしていく上で大事だなと思っていて、例えばさ、八百屋が2軒ありました、っていうだけじゃどっちの八百屋に行けばいいかわからないでしょ
う、
1軒の八百屋は八百屋いいのです、もう1軒は八百屋河原です、でも選べないじゃん、どっちかわかんない、八百屋いいのは、国産の無農薬野菜しか扱っていません、けど八百屋河原は、大将が面白くって、今日のレシピ付きで野菜を販売しています、だったら選べるじゃん、こっちの方がいいなと思えると思うのね、そういう特徴をどんどん出していかないと、で逆に特徴を出すってことはどういうことかっていうと嫌いって人もできるってことだと思うのね、まあ、別に僕国産野菜じゃなくてもいいしっていう人は八百屋いいなにはいかないと思うんだけど、けど八百屋いいのじゃないと嫌だって人も増えると思う、そういう店作りをねした方が小さなお店はいいんじゃないかなと思います。ついついね、なんか何でもやりたいんだよって思ってお客さんからねこう要望されたことに全部答えたくなると思うんだけど、それをするとちっちゃなデパートみたいになる、化粧品もあるしバッグもあるし洋服もあるし、何でもあるけど一個ずつしかないみたいな状態だとバッグ専門店にはかなわないと思うんだよね、僕たちはバッグ専門店になった方がいいと思うので、私たちはこれで焼くってね、特徴をしっかり出していただけるといいかなと思います。そして嫌い、その特徴を出したのが嫌いっていうのはしょうがないので、あ、そうなんですねと、じゃあそれが満たされるお店に行ってくださいねって言えばいいと思います、その代わりこういう人は私の店に来てねっていうのをね出していくのがいいんじゃないでしょうか、ステップ、第2章は、自分の特徴を知ろうということでした。最後に一言ここので大事なことが言いたくって、よくマーケティングの本を買うと、他者と差別化しましょうって書いてあるんですよ、ブルーオーシャン経営って言うんですけど、例えばブルーオーシャン経営って何かっていうと競合が少ないところで経営をすると楽ですよっていうことね、同じようなライバルがたくさんいるような業界で同じようなお店を作ると選ばれにくいじゃない、だからライバルが少ないコンセプトを作ってライバルの少ない市場で勝負しましょうねっていうことなんだけど、 まあ、それが僕なんかあんま好きじゃなくって、
うん、
その好きじゃない理由があるんだけど、
うん、
例えばね、ブルーオーシャン系というのはどういうことかっていうと、うん、雑貨屋さんで考えると、そうだな、大きい雑貨屋さんって考えるとロフトとかハンズとかがあるじゃない、
うんうん、
で小さい雑貨屋さんって考えると、
うん、
例えば駅ビルの中に入っているようなちょっとちっちゃなテナントとかって、
うん、
ハンズとかに置いてあるような同じようなものをちょっと狭い店で売ってるじゃん、
うんうん、
っていうお店もあるじゃない、
うん、
で逆に、狭いお店で考えると、例えば作家さんの一点物をしか扱ってないみたいなちっちゃなお店ってありそうじゃん、
うん、
こだわりのお店みたいなね。けどロフトとかハンズぐらいの大きさで例えば東京都内の作家さんの商品がずらーっと並んでるようなお店ってないでしょ、
うん、見たことない
です、見たことないですよね、うん、そんなお店をやるとおそらくにぎわうと思うんですよ、
うんうん、
それブルーオーシャン系っていうのね、うん、そういうのを見つけてやるっていう、これの問題点があって、
うん、
一つ目はどこもね空いていない、
うん、
なかなかねそのブルーオーシャンを見つけること自体が難しい。
ああなるほど、
うんうん、もうみんな一生懸命探してるから、
うん、
この業界のここの部分って空いてるんじゃないっていうのを見つけることがまず難しい、
うんうん、
が一つ目ね、
うん、
二つ目はもし見つかってそんなお店を作ったとしても、
うんうん、
あなたが儲かれば儲かるほどすぐ大手が参入してくる、
うんうん、
もし僕がロフトぐらいの広さの東京都内の作家さんを集めたっていうお店をやって儲かれば、
うん、
ロフトはすぐ真似するんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
なので先行者利益しか取れないから、
うん、
そんなにまあ面白くはないというか楽しくはない、
うん、
で一番大きな問題は、
うん、
そもそも自分がやりたいお店じゃなかったら幸せじゃない本当はちっちゃなこじんまりしたお店がやりたいのに、
うん
まあ、儲かりそうだからライバルが少なそうだからって大きいお店があって、
うんうん、
本当に幸せなのかなと思うことがあるので、
うんうん、
なんか差別化ってここが空いてるからここでやろうみたいな差別化の仕方は僕はどうかなと思っていて、
うんうん、
逆に僕は人って全員違うじゃない、
うんうん、
こう何億人っているのに同じような人はいても同じ人っていないじゃない、
うん、
っていうふうにその自分の個性をどんどんどんどん出していけばお店も同じにはならないと思う、
うんうん、
差別化ってしようとしてするもんじゃなくって、
うん、
自分をどんどんどんどん出していけば結果的に差別化されてましたっていう状態がいいんじゃないかなと思うので、
うん
うん、なんかあの店はあれやってるから私たちはこれしよっかみたいなことじゃなくって、
うん、
私はこれがしたい、私はこれが好きなんだ、私はこれが得意なんだ、
うんうん、
でお客さんをこんな風に喜ばせたいんだっていうことだけを考えていただけると、
うんうん、
勝手に差別化されるんじゃないかなと思うので、
うん、
もっとわがままに、もっと自分らしく、もっと自分の好きと得意を生かし、
うん、
個性的な、ね、お店を作っていただけるのがいいんじゃないかなと思います、
はい、
では第2章をこれにて終わりたいと思います。どうもありがとうございました。